天のお父様、ありがとうございます。あなたを信じる者たち、皆のもとに、あなたのお名前のもとに私たち集まっております。どうぞここでの一つ一つ賛美であれ、あなたの恵みを分かち合うことであれ、また御言葉を私たちが学ぶことにおいても、聖霊の恵みに預からせてください。あなたの御霊によらなければ、私たちのすることは無に等しいです。御霊の恵みに預からせてください。よろしくお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。
美しみ深い友なるイエスは罪と憂いを取り去りたも歌いつつ歩む
終わりが間近ということは慌てるべきだということではなくて、私たちが真剣にそれに向き合って、そしてイエス様を迎える用意ができているかということですよね。悔い改めるべきものは悔い改めて、そして主をお迎えするための準備を整えようということです。そして時の印を学ぶということは、私たちは肉はね、安閑としていたいんですよ。昨日の延長だろうと思って生きるんですね。肉ってそうじゃないですか。で、楽な生き方したい、安定したいですよね。で、継続の中にこう見たいんです。でも我々の時にはいろんなことが起こると神様は言っているわけです。そしてなかなか気づかないから神様は何度か言ってくださるんですよね。イスラエル荒野で滅びました。せっかくエジプト出て約束の地に行って約束してたんですよ。でも滅んだ、不従順だったから。でもね、一回の不従順で神様そういうことされないでしょ。あなたは10度も私を試みたって言ったよね。いろんな奇跡見ても10度もダメされて、もう私は今度神様誓った、決してこの者たちを約束の地に入れないって誓ったんだよね。でもそれはなんかね、なんかいや連れていくって言ったのにもう途中でやめちゃうなんてね、本当に心変わりする神様だなっていうね、そういうもんじゃなくて、10度も神様を試みたっていうね。だから何度も何度も神様忍耐を持って、そして警告を与えてくださったんだけど聞き従わないという。例えば最後の7年間というのにおいていろいろ印があるわけですよね。で、昨日は地震について学びました。何か物事が始まる前に大体神様は地震を使われる。教会の2000年の初め、7年の最患難の7年の初め、3年半の初め、3年半というのは7つの第7のラッパーですね、初め、7つの8の初め、全部地震。しかもその地震の強度がどんどん増していくということを学びました。やっぱりそれは神様が私たちに悟らせたい、気づかせたい、気づいて改めることを私たちに望んでいるから、愛のうちにそういうことをしてくださっているんですよね。で、地震であれまた患難であれ痛いです、ね、平穏が破られます。いつまで通りじゃないということを見せつけられます。それは確かに今まで通りじゃないんだよということを教えるためですよね。気づかせるためです。予言が、そして神の言葉、神のご計画が成就しつつあるんだよということを気づかされるために、1回ならず2回3回いくつもの印を気づかせようとして神様働きかけてくださるんです。でもある人は、しかし彼らは悔い改めようとはしなかったという言葉の部類に入る、ね、そして神を呪うというふうになっていっちゃう。で、そういうことにならないようにね、そしてまた私たちが惑わされて、神の御言葉、真理の言葉ではなくて欺かれて惑わされるということもあり得るわけです。深く御言葉の学びがないと。イエス様だから終わりの時の兆候ってね、印なんですかって言われた時に、人に惑わされないように気をつけなさいって言うんですよ。惑わしいっていうのが現実にあるわけで、でまあ、この世の人たちは騙し惑わし、悪から悪へと落ちていくっていうのがこの世の常っていうかね、彼らにしてみれば別の言葉で言えば戦略であり、
ね、巧みだということかもしれませんけれど、聖書の言葉で言えば悪から悪に落ちていく、惑わし惑わされて、そういう感じですよ ね。しかし私たちは神様の近くにとどまって、御心が何であるのかと、で何よりも私たちは一体何が起こるのかということ以上に、そういうのが気づいたら私たちは主との関係というのをね、正していくということが必要ですよね。で、印ということの中の一つに、先ほどもちょっと話しました、録音のためにもちょっと繰り返しますけれども、今お米の値段のこと、価格のことを話したりしてましたけれど、黒い馬っていうのは価格操作ですよね。黙示録の6章ですね、第3の封印が開かれると黒い馬が出てきます。黙示録の6章の5節ですね。
また第3の封印を解いた時、第3の生き物が来たれというのを私は聞いた。そこで見ていると、見よ、黒い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものは秤を手に持っていた。すると私は4つの生き物の間から出てくると思われる声がこういうのを聞いた。小麦1マスは1でなり、大麦3マスも1でなり、オリーブ油とブドウ酒とを損なうな。
え、オリーブ油とブドウ酒とを損なうな。じゃあ他のものは損ないっていう命令か、あるいは計略があるのかな。そして1デナリーというのは1日の労働賃金と言われてます。そしてそれで1マスしか買えない。小麦あればそれで足りるじゃないですよね。なんとか人家族を養うのに、いろんな、ものも必要と思いますが、それだけ一日中働いて、というとこれは食糧難で、価格を決めちゃっているというね、御座の前にいる4つの生き物たちの間から出てくる声です。そういう世界的に食料の価格が引き上げられる、操作されるという感じがしますよね。大麦と小麦のこの価格の比率というか、それは昔も今も大体同じで、大麦の方はもうちょっと安い、これはそれだけの話ですけど、それでも高いですね。で、いろんなものが故意に損なわれる可能性があるということを読み取れるかなと。ブドウ酒っていうのはね、まあ、日本人にとってはブドウ酒そんな必須ではないんじゃないかと思いますけれど、どちらかというと贅沢かな。でもそれは取っておけと、そういう感じです。まあ、とにかくある特定のものは選んで、そしてある特定のものについては価格を操作しているっていうのがこれから読み取れるかなと思います。そうするとその黒で象徴されているように、ちょっとこれは貧困につながりますよね。食料が不足ということになります。で、その前のところ、赤い馬もちょっと見てみましょう。はい、じゃあ次のところ読んでみます。はい。
すると今度は赤い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は人々が互いに殺し合うようになるために、地上から平和を奪い取ることを許す。また大きな剣を与える。
ここにこのどうしようもないね、この、これも御座の前にいる4つの生き物の間から出てくる声ですよね。そしてこの来たれっていうね、来たれっていうのは来てみなさいということですよね。すると今度は赤い馬が出てきた。そしてそれに乗っている人は人々が互いに殺し合うようになるため、地上から平和を奪うっていうね、こういうことが許されるっていうね、というかこの黙示録、黙示というのはアポカリプスっていうのは覆いが取り除けられるということでしょ。そして将来の姿を見せてくれているわけです。アルファでありオメガである方っていうのが出てくるんだけど、初めから最後を知っておられる方が、まあ、私たちはルギンビルさんの黙示録シリーズについて、その最初のタイトルが 黙示録の歴史って書いてますよね。歴史なわけです。つまり神にとっては必ずなるというか、歴史として始めであり終わりである方だから、必ずなるというか約束は守るよっていう、そういう見方もあるけど、神にとってはもう将来から今の時代を表現できる、記述できる、そしてそれを私たちに明らかにしてくださっているわけですよね。ですからこういう私たちにとっては平和がいつまでもっていうね、でも平和が奪い取られる、ね、平和を奪い取られる時代っていうのがあるよということです。でこれ聖書の学びからいくと、この観難期の初めの3年半にこういうことが起こるわけです。そしてまた逆に読んでいってますけど、第一の封印は白い馬ですよね。じゃあそこも読んでみましょう。
私は見た、すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出ていった。
この弓を手に持っていて冠が与えられ、この冠というのはステファナスというギリシャ語で、競技しているオリンピックとかの競技で、あのこう月桂冠か、勝利者に与えられる冠ですよね。力があって、そして勝者ですから他の人たちは引いちゃいますよね。そして彼は弓矢持ってるでしょ。弓矢ってあの奇襲かけれますよね。白はね、イエス様も白い馬に乗りましたけど、冠の違いがありません。王冠ですよね、彼の場合はね。ダイアディーマっていうね、ギリシャ語が使われていて、別の冠です。で多くの冠があったってありますね。ですからここではまだこの出てきた時に戦争というよりも弓を持って、そして勝利から勝利へってい こう世界を制覇していくこの力っていうかね、冷戦、なんかね、例えば、読み取るのにね、グローバル主義とか世界的なこう白っていうのは平和とか理想主義的なことがありますよね。でもそれをいい名目のもとにグローバリズムを推し進めると、でそこの手にはやっぱり腕力っていうか弓で、ただ平和トークではなくて実際に力がある、そしてこの前には勝てないな、威圧感を受ける動きがあるかな。とにかくこういうことが始まるということですよね。第4っていうのが C ですよね。第4も読みましょう。7節ですね。
子羊が第4の封印を解いた時、第4の生き物が来たれという声を私は聞いた。そこで見ていると、見よ、青白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者の名は死と言い、それに黄泉が従っていた。彼らには地の4分の1を支配する権威、および剣と飢饉と死と血のテモロラトによって人を殺す権威とが与えられた。
たくさんの人が死ぬということが当たり前になってきてしまうっていうね。私たちの村で70歳ってまだ若い、現役でバリバリやっているんですけど、でも回ってくる回覧板が、今度あの人が死にました、この人が死にましたで、どんどん回数が多くなってきてるんですけど、見ると60代の人死ぬようになって、最後には59歳の人が死んだりとか、これはもうなんかおかしいという時代になってきています。で今本当に多くなったねってね、言ってますが、この封印が解かれて始まる時代っていうのはもう非常に死が当たり前、周りがどんどん死んでいくという、そういう状態に言ってますよね。これはね、地の4分の1を支配するってありますから、もちろんその前にある赤い馬、そして黒い馬、戦争があり、そして食糧難があり、栄養も もらえないというね、そういう状態で、そして第4は飢饉と死、これ死のところをこれ疫病っても略しているところもありますよね。ですからこの病っていうかどうしようもない広まる病気っていうね、そうなってくるとですね、マタイの24章の戦争と戦争の噂を聞くっていうね、そしてあちこちに地震があり飢饉があるというね、マタイ24章、マルコ13章、そしてルカ21章、これ合わせて読むとオリビアまでのね説教終わりの時についてイエス様が言っていることとこう重なってくるわけですね。私たちがね、どうしてこんなことが起こるのってね、そういう驚かされるようなことにねたじろぐことがないように、神様はこういう予言の言葉を通して備えていてくださっているわけですよね。で、主は私たちを愛しているからこういうことを前もって話してくださっているわけです。